それから約40分ほどして、老人は着物を着替えて、袴を履いて、車に乗って、どこかへ出て行った。大助も玄関まで送って出たが、また引き返して、客間の戸を開けて中へ入った。これは、近頃になって建てました西洋造りで、内部の装飾その他の大部分は、大助の意匠に基づいて専門家へ注文して出来上がったものである。ことに欄間の周囲に貼った模様画は自分の知り合いの猿画家に頼んで、いろいろ相談の挙句になったものだからことさら興味が深い。大助は立ちながら絵巻物を展開したような横長の色彩を眺めていたが、どういうものかこの前来てみた時よりは痛く見劣りがする。これでは頼もしくないと思いながら、なお局部局部に目をつけて吟味していると、突然兄嫁が入ってきた。おや、ここにいらっしゃるのと言ったが、ちょいとそこいらに、私の櫛が落ちていなくってと聞いた。櫛はソファの足のところにあった。昨日縫い子に貸してやったら、どこかへなくしてしまったんで、探しに来たんだそうである。両手で頭を押さえるようにして櫛を側髪の寝方へ押し付けて上目で大助を見ながら、相変わらずぼんやりしてるじゃありませんかとからかった。お父さんからご談義を聞かされちまった。
また
よく叱られるのね。お帰り早々ずいぶん気が利かないわね。しかしあなたもあんまりよかないわ。ちっともお父さんの言う通りになさらないんだもの。お父さんの前で議論なんかしやしませんよ。万事控えめにおとなしくしているんです。だからなお始末が悪いのよ。何か言うとへいへいって、そしてちっとも言うことを聞かないんだもの。大助は苦笑して黙ってしまった。梅子は大助の方へ向いて椅子へ腰を下ろした。背のすらりとした色の浅黒い、眉の濃い、唇の薄い女である。まあおかけなさい。少し話し相手になってあげるから。大助はやっぱり突っ立ったまま兄嫁の姿を見守っていた。
今日は妙な半襟をかけてますね。
これ？梅子は顎を縮めて八の字を寄せて自分の襦袢の襟を見ようとした。
こないだ買ったの。
いい色だ。
まあそんなことはどうでもいいから、そこへおかけなさいよ。大助は兄嫁の真正面へ腰を下ろした。
へえ、かけました。
一体今日は何を叱られたんです？
何を叱られたんだかあんまり要領を得ない。しかしお父さんの国家社会のために尽くすには驚いた。
何でも18の年から今日まで述べずに尽くしてるんだってね。
そうだからあのくらいにおなりになったんじゃありませんか。
国家社会のために尽くして、金がお父さんくらい儲かるなら僕も尽くしてもいい。
だから遊んでないでお尽くしなさいな。
あなたは寝ていてお金を取ろうとするから狡猾よ。
お金を取ろうとしたことはまだありません。取ろうとしなくても使うから同じじゃありませんか。
兄さんが何とか言ってましたか？
兄さんは呆れてるから何とも言いやしません。
ずいぶん猛烈だな。
しかしお父さんより兄さんの方が偉いですね。
どうして？
あら、憎らしい。
またあんなお世辞を使って。あなたはそれが悪いのよ。真面目な顔して人を茶化すから。
そんなもんでしょうか。
そんなもんでしょうかって人のことじゃあるまいし、少しは考えてごらんなさいな。
どうもここへ来るとまるで角野と同じようになっちまうから困る。
角野って何です？
何、うちにいる書生ですがね。
人に何か言われるときっとそんなもんでしょうかとかそうでしょうかとか答えるんです。
あの人が？
よっぽど妙なのね。
大助はちょっと話をやめて
梅子の肩越しに窓掛けの間からきれいな空を透かすように見ていた。遠くに大きな木が一本ある。薄茶色の芽を全体に吹いて、柔らかい梢の端が天に続くところは、ぬか雨でぼかされたかのごとくに霞んでいる。いい気候になりましたね。どこかお花見にでも行きましょうか。
行きましょう。
行くからおっしゃい。
何を？
お父様から言われたこと
を。言われたことはいろいろあるんですが、秩序立てて繰り返すのは困るですよ。頭が悪いんだから。
まだ空っとぼけてらっしゃる。ちゃんと知っていますよ。
じゃあ伺いましょうか。
梅子は少しツンとした。
あなたは近頃よっぽど減らず口が達者におなりね。
なあに。
姉さんが辟易するほどじゃない。
時に今日は大変静かですね。どうしました？子供たちは。
子供は学校です。
十六七の駒使いが戸を開けて顔を出した。
あの旦那様が奥様にちょっと電話口までと取り継いだなり、
黙って梅子の返事を待っている。梅子はすぐ立った。大助も立った。続いて客間を出ようとすると梅子は振り向いた。
あなたはここにいらっしゃい。
少し話があるから。大助には兄嫁のこういう命令的な言葉がいつでも面白く感じられる。ごゆっくりと見送ったまま、また腰をかけて再び例の絵を眺め出した。しばらくするとその色が壁の上に塗りつけてあるのでなくって自分の目玉の中から飛び出して壁の上へ行ってベタベタくっつくように見えてきた。しまいには目玉から色を出す具合一つで向こうにある人物樹木がこちらの思い通りに変化できるようになった。大助はかくして下手な箇所箇所をことごとく塗り替えて、とうとう自分の想像しうる限りの最も美しい色彩に包囲されて恍惚と座っていた。ところへ梅子が帰ってきたので、たちまち当たり前の自分に戻ってしまった。梅子の用事というのを改まって聞いてみると、また例の縁談のことであった。大助は学校を卒業する前から梅子のおかげで写真、実物、いろいろな細君の候補者に接したけれども、いずれも不合格者ばかりであった。初めのうちは体裁のいい逃げ工場で断っていたが、2年ほど前からは急にずうずうしくなって、きっと相手にケチをつける。口と顎の角度が悪いとか、目の長さが顔の幅に比例しないとか、耳の位置が間違ってるとか、必ず妙な非難を持ってくる。それがことごとく尋常な言い草でないので、しまいには梅子も少々考え出した。これは卑怯、世話を焼きすぎるからつけ上がって人を困らせるのだろう。当分売っちゃっておいて向こうから頼み出させるにしくはないと決心して、それからは縁談のことをついぞ口にしなくなった。ところが本人は一向困った様子もなく、依然として海のものとも山のものとも見当がつかない態度で今日まで暮らしてきた。そこへ親父が甚だ因縁の深いある候補者を見つけて旅行先から帰った。梅子は大助の来る 2,3 日前にその話を親父から聞かされたので、今日の会談は必ずそれだろうと推移したのである。しかし大助は実際老人から結婚問題についてはこの日何にも聞かなかったのである。老人はあるいはそれを披露する気で呼んだのかもしれないが、大助の態度を見てもう少し控えておく方が得策だという了見を起こした結果、わざと話題を避けたとも取れる。この候補者に対して大助は一種特殊な関係を持っていた。候補者の性は知っているけれども名は知らない。年齢、要望、教育、性質に至っては全く知らない。 なぜその女が候補者に立ったという因縁になると、またよく知っている。大助の父には一人の兄があった。直樹と言って、父とはたった一つ違いの年上だが、父よりは小柄な上に、顔つき目鼻立ちが非常に似ていたものだから、知らない人には、おお双子と間違えられた。その折は父も徳とは言わなかった。清之進という幼名で通っていた。直樹と清之進とは、外貌のよく似ていたごとく、気立ても本当の兄弟であった。両方に差し支えのあるときは特別、都合さえつけば、同じところにくっつき合って、同じことをして暮らしていた。稽古も同時同刻に行き帰りをする。読書にも一つ灯火を分かったくらい親しかった。ちょうど直樹の18の秋であった。ある時二人は城下外れの東岳寺という寺へ親の使いに行った。これは藩主の菩提寺で、そこにいる疎水という坊さんが二人の親とは実婚なので、用の手紙をこの疎水さんに渡しに行ったのである。要は、囲碁の正体か何かで返事にも及ばないほど簡略なものであったが、疎水さんに止められていろいろ話しているうちに遅くなって、日の暮れる1時間ほど前にようやく寺を出た。その日は何か祭りのある折で、市中はだいぶ雑踏していた。二人は群衆の中を急いで帰る拍子に、ある横丁を曲がろうとする角で、川向かいの方切りの何菓子というものに突き当たった。この何菓子と二人とは、かねてから仲が悪かった。その時何菓子はだいぶ酒気を帯びていたと見えて、二子と三子と言い争ううちに刀を抜いて、いきなり切りつけた。切りつけられた方は兄であった。やむを得ず、これも腰のものを抜いて立ち向かったが、相手は平勢から極めて評判の悪い乱暴者だけあって、酩酊しているにもかかわらず強かった。黙っていれば兄の方が負ける。そこで弟も刀を抜いた。そして二人でめちゃくちゃに相手を切り殺してしまった。その頃の習慣として、侍が侍を殺せば殺した方が切腹をしなければならない。兄弟はその覚悟で家へ帰ってきた。父も二人を並べておいて、順々に自分で解釈をする気であった。ところが、母があいにく祭りで近づきの家へ呼ばれて留守である。父は二人に切腹をさせる前、もう一遍母に会わしてやりたいという人情から、すぐ母を迎えにやった。そして母の来る間、二人に訓戒を加えたり、あるいは切腹する座敷の用意をさせたり、なるべくぐずぐずしていた。母の客に行っていたところは、その遠縁にあたる高木という精力家であったので、大変都合がよかった。というのは、その頃は世の中の動きかけた当時で、侍の掟も昔のようには厳重に行われなかった。ことさら殺された相手は評判の悪い、無頼の青年であった。ので、高木は母と共に長井の家へ来て、何分の沙汰が表向きからあるまでは、当分そのままにして手をつけずに置くようにと父を諭した。高木はそれから奔走を始めた。そして第一に家老を解きつけた。それから家老を通して藩主を解きつけた。殺された何がしの親はまた、存外わけのわかった人で、平勢からせがれの業績の良くないのを苦に病んでいたのみならず、切りつけた当時も、こっちから狼藉を仕掛けたと同然であるということが明瞭になったので、兄弟を寛大に処分する運動については、別段の苦情を持ち出さなかった。兄弟はしばらく一間のうちに閉じこもって、謹慎の意を表して後、二人とも人知れず家を捨てた。三年の後、兄は京都で老子に殺された。四年目に天下が明治となった。 また5、6年してから、清之進は両親を国元から東京へ呼び寄せた。そうして妻を迎えて、徳という一字名になった。その時は、自分の命を助けてくれた高木はもう死んで、養子の代になっていた。東京へ出て仕官の方法でも講じたらと思って、いろいろ進めてみたが、応じなかった。この養子に子供が二人あって、男の方は京都へ出て同志社へ入った。そこを卒業してから長らくアメリカにおったそうだが、今では神戸で実業に従事して相当の資産家になっている。女の方は県下の多額納税者のところへ嫁に行った。大助の細君の候補者というのはこの多額納税者の娘である。大変込み入ってるのね。私驚いちまった。と兄嫁が大助に言った。お父さんから何遍も聞いてるじゃありませんか。だって、いつもはお嫁の話が出ないから、いい加減に聞いてるのよ。佐川にそんな娘があったのかな。僕もちっとも知らなかった。おもらいなさいよ。賛成なんですか？賛成ですとも因縁付きじゃありませんか。先祖のこしらえた因縁よりもまだ自分のこしらえた因縁でもらう方がもらいいようだな。
おや、そんなものがあるの？
大助は苦笑して答えなかった。